ニオさん、
はい、
すごいニュースが11月の末に飛び込んできたのをご覧になりましたか？
見た、あれでしょ。あれはすごかったよね。本当に目を疑ったよ。いや、耳を疑ったよ。
もうそのままずっとぼんやりとしたまま話してあげようか。
で、枕が終わるっていう、うん、
いや、あれですよ、カワウソのおちんちんの骨がどんどん細くなっていって折れやすくなってくるというニュースですよ。もう見ました？もう
そんなニュースは全く飛び込んできてないね、俺の元には。
え、マジですか？
うん、びっくりするぐらい俺の元には飛び込んできてない大ニュースだね。
もう今年の重大ニュース。
詳しく教えてくれよ、カワウソのちんちんの骨の話。うん、
まあ、環境問題だから深刻に思っちゃう人はそうかもしれないですけど。あ、
なるほどなるほど、
まあ、
環境問題だ。
そう、まあ、だから環境がこう化学物質とかのせいで、う
ん、
カワウソはチンチンに骨が入ってるタイプの生き物なんだけど。
はいはい。俺は、
うん、入ってないタイプ。
入ってないタイプの生き物。
ニオさんは入ってないタイプ。
ああ、なるほどなるほど。
ニオさんはっていうか人は。うん、まあ、でもなんかそう、海の生き物類に結構多いんだよね。オットセイとかも確か、トドとかも
骨が入ってるタイプ。
そうそうそう。で、その骨が昔に比べてだんだん細くなって折れやすくなってる、脆くなってる。
脆くなってる。要は繁殖ができないってこと。
骨密度が悪くなってるっていうのが、だんだん判明してきて。
なるほど。
うん、なんか石油関係の何かの原因らしいという。
あ、要は何かが流れ出てて。
流れ出て。
はあ。
いや、だからまあどの骨もなんだろうけど、うん、よりによってもそこっていうニュースにしてるっていう。
確かにそうだよね。さすがにさ、そのチンチンの骨だけを弱くする物質じゃないよね、流れ出ているのは。
うん、まあきっとそうなんだとは思うんだけど。
一番脆いのかしら。まああと繁殖に関わるから
ね。細くて長いんだよね。まあ、でもさ、もしもニオさんがチンチンに骨が入ってるタイプの生き物で、
はいはいはいはい、
それが細くてだよ、
うんうん、
何かの最中に折れてしまったりしたらさ、大変だって思うよね、きっとね。
大変だって思うよ。もうね、今考えただけですげえ痛いもん、
うん、すごい。
今もちもちしたいぐらい痛いもん。
ない骨の痛みを感じたね。
なんだっけ、なんとかペイン、なんだっけそれ、ファントムペインだ。
ファントムペインだけど、
ファントムペインはもともとあったものだろ。でもなんかそれは痛いよね。そりゃ痛いよ、
うん、
でもなんかさ、それに対応して何かこう交尾の仕方が変わったりしないのかしらね。長い時間かけて。
確かになんか仕組みが変わったりとかするんだろうね、
なんかね、うん、俺もここの骨はもう弱いタイプのカワウソだから、女の人が上でお願いしますみたいなのとかさ。
体位が変わる。カワウソの体位がだんだん変わってくるっていう謎の研究結果
で10年ぐらいさ出てくるかもしれないよ。
なんか不思議な体位でこうね、
見たことのない形で交尾するカワウソがいっぱい増えてきて、こう原因を探るとどうやらオスのチンチンの骨が弱くなってる。
でもさちょっと待って、それはさ、なんかさ、メスにさ何かの形で伝えなきゃいけないじゃん。いや、今日ちょっともげそうなんだよね、みたいな。
ちょっともげそうな。そんな、
だからちょっとこれでいいかな、みたいなことを。
そんな個人的な感じじゃないと思って、もっとこう。
個人的な問題以外の何者でもないじゃないか、こんなもの。
もっとこう、なんかこう、どうやって伝えるんだろうね、それ。でもなんか、ありそうだよね、そういうことも。うん、
まあ、だからね、このニュースの警告としては、別に、ね、人間の骨とカワウソの骨とそんなにこう仕組みとしては、
なるほど、
成分上は大して違いはないわけだから、うんうん、そういうことが起きてるってことは人間の骨にも起きうる、うんうん、原因物質なんじゃないのっていうような話なんだとは思うんだけど、
なるほど、
まあ、うん、まあでもね、思うことはそういうことばかりだよね。
思うことはカワウソのチンチンの骨が脆くなってんだなっていうのしか残らないっていうことね、うん、
うん、あとさ、なんかまあカナダだから英語の記事がいっぱいあるんだけど、うんうん、いろんなところほら面白がっちゃってて、うん、あるところでさ、あの人間の男性にも同じ現象が起こる可能性がって書いて
あ
るんだけど、
あなるほど、
骨ないから多分大丈夫、
それはないタイプだからね、僕たちは骨がないタイプの生き物たちだから、
そういうことじゃない、うん、なんだろうな、人間に起きるってのはだから例えば鎖骨が細くな
るとかね、そういうことだよね、そういうこと
だ、ね、率がとかそういうことだとは思うんだけど、なんかね間に受けちゃってる、
まあ、あのどこの国のどこの言語を使う人でもお調子者はいるっていうことだろう、言ってみれば、
そうそうそう、面白がっちゃう人はいる、
面白がっちゃう人がいるってことね、
まあまあまんまと面白がって読んじゃう
俺らもね、俺らだよね、まさにまさに日本語を喋る俺たちが面白がってんだよ、
そうだからこういう人がまんまと釣られるからこそこういうあの
くだらないやつが出てくる
わけ、ね、そういう見出しは減らないっていう話です、
そうだよ、うん、操られてるのは俺たちだよ、カワウソじゃないよ始めよっか、
はいはい、
ニオサトルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い、
というわけで、
はい、
今年も終わってしまうらしいですよ、なんと
そうよ、なんだかんだもう終わっちゃいますよ、今年は。12月ですよね、あったのかなかったのか分かんない年みたいになっちゃいましたけど、
本当ですよね、ラストマンスですよね、うん、
本当にもう12月です、まあまあ、
うん、あのというわけでですね、
はい、
我々なんか12月にやることっていうのが
はい、
異様に多いということが
まあ師走とも言いますしねって何のことだよ、まあまあまあ、
なんかこう年末にやりましょう的なものをこう十何年もやってると、あじゃあこれ
決まってきちゃうんだよ ね、
これこう毎年恒例にしようよ、あじゃあこれ毎年恒例にしようよ、あこれ毎年恒例にしようよ、どんどん溜まってっちゃって、
あと律儀に本当に毎年恒例にしちゃっていってるからね、
そうそう、だからもう年末恒例はもう入らないぐらいパンパンなんですよ
そうもうさ10月ぐらいからこれ年末恒例だからって言って、うん、ものすごい決まってくるみたいなね、そうそう、並びが、
うん、だからもうこれ以上年末恒例の何かをもう僕らは作れない状況になってるぐらいにパンパンなんです
年末恒例が満員状態です
そうそう、だからね、まあ何ですかね、恐るべきマンネリなんですけど、今年も年末進行がやってきましたよ
かっこよく言ったね、年末進行、
年末進行ですね、
はいはい、で今日は年末進行第1弾として何やる、
年末進行第1弾は、見出しウォッチャーっていうのを毎年やっているということに私は気づきましたよ
はいはい、やってますね、
見出しウォッチャー、
ね、だいぶ早い段階での見出しウォッチャーだ ね、 でもね、うん、
これどれぐらい、見出しウォッチャー2011年とかからやってんのかな、もしかして
恐ろしいな、うん、10回目ぐらいってこと、
はい、まあまあね、今年初めてお聞きになられるという方のために
そうだね、そうだね、
僕はあの見出しウォッチャーっていう職業を
職業肩書きをね、名刺にもちゃんと書いて、
生まれながらの職業じゃないんだよな、天命を受けてるから、生まれた時からもうすでに見出しウォッチャー、
生まれた時から見出しウォッチャーだった、
うん、で、あの何ですかね、ネットの見出しを、
ネットの見出しをいやだから、おいくつでしたっけ、
インターネットが生まれる前から僕はネットウォッチャーとして見出しウォッチャーとして生まれてきてるっていうことがすごい、
なるほどなるほど、
それが神の奇跡です
、ね、すごい、もうほぼ神だねそれはね、うん、
まあだからインターネットに出てくる、見出し、新聞記事とかの見出し、ニュース記事の見出しっていうもののコレクターなんですよ
はい、うん、知ってますよ、
はい、で毎年毎年味わい深いものを、コレクションしてはこう貯めていってね、ということですね、はい、
まあ要はこう見出しってこう割と凝縮されたりはしょられたりするから何かちょっとおかしな感じになるんだよね、
そうそうそう、まあだから 歌人がやってるっていうところもちょっと意味あったかもしれないんだけど、別にギュッと凝縮するから短くするんだけど、短くしてただ内容をきちんと要約してるだけだと誰も見てくれなくなるっていうせめぎ合いが、このなんだろう、インターネットクリックしないとお金が入らないシステムによって、まあすごく大変ねじ曲がった感じの言葉が生まれてきていると。
え、何これでクリックさせようとする見出しみたいなのが割と横行しておかしなことになってるってことね。
で、初期の頃は全く内容と違うものだけど、こうセンセーショナルみたいなものを作ってるような人たちもいたりして、でもそれは結局なんだろう、こう内容と全く違うじゃないかっていう感
じの用途苦肉じゃないかと、
炎上みたいな感じになるということになり、まあかといって、いろんなこうあるんですよ、常に五七五にするというのが、
あ、なるほどなるほど、
ある時流行ったりとか、
10年、そういう流行りすたりがあると、
流行りすたりがもう10年ほどウォッチングを繰り返してると、まあ今年これが流行ってんなみたいなのがあるわけです。
なるほどなるほど、
あとだ技術的制限とかもあるんですね。要するに携帯のニュースとかだった時には、
ああそこそこか、
そう、要するにひらがなカタカナは半角になる、カタカナだけかな、カタカナは半角でキュッと締めるみたいな感じになるから、で画面1枚 i モードの画面の1行に入んなきゃいけないみたいになるから、カタカナでキュッと詰めるみたいなものも、
なるほどなるほど、
一時期頑張ってた。
要は文字数稼ぎとしてカタカナが使えると。
そうそうそう、で
携帯は漢字じゃなくて携帯って書くとか、うん、あ、それ変わんねえな。
で、なんかそう、だからとにかくその文字数の制限があるからキュッと要約しておかしなものが出るみたいなことも現象としてあったわけですよ。まあすごかったのは田園都市っていう駅を訳して伝統ってやった時ですよね。神谷子ってどこだよっていうやつとかもありました。
初めて聞いた。
もう、
あ、そう、そんなことまでありましたか。
はい、で、まあ割とこうちょっと最近は比較的長い行数が受け入れられるようになったのかな、スマホの画面も大きくなったりとかもして、ヤフーニュースの最初の見出しだけはまあ相変わらず十何文字っていう制限はあるんですけど、
そうなんだよね、決まってんだよね、文字数がね、
まあちょっとね、今年はなんかあんまり見出しウォッチングをに出かける機会がちょっと減ってしまって
出かける、
あ、そうそう、
家でやってんだよね、
見出しはこうなんだろうな、日々ニュースを見てる中でこう捕まえるっていう捕まえ方もあるんだけど、そうじゃなくて、あ、今日は見出しを借りに行くかって思って、
あ、なるほど、能動的に見出しを借りに行く、
能動的にこういろんなこう、ね、その日から遡ってって見出しを見ていくっていうことで、あ、これちょっと面白いぞみたいな感じのハンティングみたいなのがある
わけです。なるほど、たまたま見つけるわけじゃないのね、もう10年も何年もやってると、
なんだろうな、たまたま見つかったものはたまたまで愛おしいんだけど、そうじゃなくてアグレッシブにこう狩りに行くのもそれはそれで楽しいのよ。
まあ、
で今度じゃあ一緒に狩りに行こうよ。
モンハンみたいに言うなよ。
狩ろうよ。今度二人で、いい狩り場あるから。
もうわかんないよ、それ楽しさが。
いいなっていうのが出てくる。だからこのまあ捕まえる喜びですよね。
はいはい、まあわかるけどね、お、いい、息のいいのがいたよみたいな、香ばしいのが手に入ったよみたいなのはなんかちょっとわかる感じある。そうか、
でもちょっと今年はコロナの影響なのかな、あんまり狩りに行けなくて
ちょっとね、ステイホームだからなかなか狩りにも行けずに
もうむしろステイホーム中に一番できる趣味だろう、
そうだよね、
最適の趣味だろうみたいなものなんだけどちょっとなんかねダメだったな今年は。
まあでもあれよ、ニュース自体が割とこうコロナでこうね、こう気がめいるから、こういや、まあ要はその精神的狩りは
そのまあそう、ね、
なのでそのなかなか気が向かないと、こう赴かないというか、足が向かないというか、その気持ちはちょっとよくわかりますよ、これ何の話してんだっけ、そうそうそう、ね、もらしいけど、
まあ、あとなんかね、去年ぐらいからなんだけど、ちょっとなんだろうな、日本すごい的煽りみたいなのが、
あ、なるほどなるほど、
もう露骨に出るようになってしまって、
なるほど
なるほど、
なんか光に出ても不快だ、
多分若者たちの間でそういうニュースが人気なんだろうね。
なるほどね、要はクリックされやすいってことね。
そうそうそう、だから純粋にその何ですかね、ネトウヨ向け商売みたいな感じの見出しも増えてきちゃったから、
ああなるほど、
なるほどね、そういうのを見るとちょっとこう何
だろうな、
そう、僕が好きだった頃の狩り場じゃないなっていう ね、自然が豊かなところじゃないなっていう、
ここはもう俺の狩り場じゃないなと、新しいブルーオーシャンをどこかに探しに行かなきゃいけないなと、
うん、そうそうそうってなって、ちょっと減ってはきちゃってるんですけどまあそれでもちょっと今年の見出しを、うんうん、まあ一応収集はしてたので発表していきたいなと思います。
はい、
あと今年すごい目立ったのは、多分見出しがいたずらに長くなったんだと思うんですよ、
あの
許容範囲が。多分長い見出しの方が面白がられるってなってきちゃって、
なるほど、
うん、そだからもう見出しだけでなんかもうちょっとしたリード文書いてるみたいな、
あ、要はもうそういうトレンドなんだね、そうそう言ってみれば
が、そうがあって、なんかそれによってさらに長くしすぎた感じの謎見出しが増えました
なるほど、なるほど、長くなったことによって長くなったことによっておかしなことになってるってことね、うん、むしろ、うん、
ちょっとじゃあそこら辺がいくつかあるので発表しますね、
はいはい、
まずね、あのこれどうですか、あの、
はい、
インドに漂着したお相撲さんを演じた元力士がインド映画に出るまでもう理解を超えたでしょ
インドに漂着した
インドとお相撲さんが2回出てきてんだよすご
え、ちょっと待って、そなんか入れ込みたいになってるのかな、ちょっとよく分かんないな。そうそうそ
う、インドに漂着したお相撲さんを演じた元力士がインド映画に出るまで、
うん、だから本当だね、お相撲さんと力士、インド映画ってちょっともう分かんなくなってくるね、
うん、演じたでインド映画に出るまでになってるから、
うんうん、
もう原点対象なんですけどどういうことかっていうと、
検索するとね、
どういうことかっていうと、元力士の人がいたと、う
ん、はいはい、
まあ、その人がまあ引退して、いろいろあってインド映画にインドに漂着したお相撲さんっていう役で出たと、
なるほどなるほど、
の宣伝とそのインタビューなんだと思うんです
。はいはいはい、なるほどね。
あの中身は見てませんから知りませんけども。
そうなんです、あのね、見出しウォッチャーは見出ししか見ないから基本的に。
そうそうそう、中身を見ちゃうと台無しになること
ある。中身見ちゃうとね、中身見ちゃうと面白くないんだよ。面白くないのかな本当に。
さっきさ、もしもさ、そのさ、インド映画に出た力士に対するインタビューのタイトルで、もうちょっとなんか入れるでしょ。
そうだね。
もうちょっとなんか入れるし、無駄なものが多いでしょ。
うん。
わかります。
なんていうかね、本当
になんていうかね。もう一回言って。インドに漂着したお相撲さんを演じた元力士がインド映画に出るまでだよ。
あのね。かかるところがね、こうなんかおかしいのよ、後ろに後ろにかかってどこが本性なんだよみたいになるのよ、そういう文章って、
うん、なんだろうねこれ、だから、うん、
なんだろうね、
だから多分だけど元力士がインド映画に出るまでっていうコアのタイトルがあるわけですよ、
うんうんうんうん、
それはわかりやすいじゃない、
うんうんうんね、
それでいいかなと思ったんだけど、ね、元力士の素性をちゃんと明かせっていうクレームみたいなのが編集部から来たのか自分の中で、あ、感じが弱いなと思って
あれこれじゃあちょっとキャッチーじゃないなとか、
それで元力士に就職した時に
、うん、
なぜか同じ話をしちゃってるんだよね映画の中の
映画の中の話をしちゃってるってことだよね、
映画の中の
元力士のことを説明すればいいのに、映画の中の説明を一緒に並列
して、順番としてこの人が2回インド映画に出てることになっちゃうんだよわかるかな。
ちょっと面白いね。そう考えたら結構めちゃくちゃな見出しだね。それ。
そうなんだよ。
出るまでって言われても、ね。
かつて傘を差した私がまた傘を差すまでみたいな構造なんだよ。傘2回差して
た。2回傘差しちゃったよみたいな。
インドに漂着したお相撲さんを演じて、さらにそれがきっかけでインド映画に出てるみたいな感じになっちゃうわけですよ。
確かに確かに。そう思うね。面白い。
なんだろうな、こういうなんかね、無駄に長くしたことによって、
長くしたがゆえに分かんなくなる。でもまあ見出しを書く人ってもともと長く書くの下手なんじゃないの、要するに。
そうですね。もう長いやついっぱいありますよ。
うんうん、
いきますね、
うん。
あの、これ有名なニュース。あの、うん、熊がテント裂いてカレー完食。被害女性はむしろ申し訳ない。
ね、なんでまずたどたどしいのかがわからないなんで 何なんだそのたどたどしさは一体。
え、俺の言い方ってこと？
いや違う違う、あの見出しがたどたどしい、むしろ、うん、
熊がテント咲いてカレー完食、被害女性はむしろ申し訳ない、
被害女性はむしろ申し訳ないっておかしいよな。
だからまあ言いたいことはおそらくだけど、熊にどっかで野宿というか、うん、キャンプ張ってた人が、うん、まあ、カレーを食べられたと、
うん、で、ね、要は人が食べ物を、
そう食べ物置いといたから、ね、うんうん、その夜中にクマが来て食べてっちゃったんだっていう話なんだと思うんだけど、はいはいはいはい、それで被害女性はそれで怒ってるとか怖かったとかじゃなくて、むしろ申し訳ないというコメントをしましたっていう記事なんだろうけど、
まあそうなんね、うん、
でもね、なんだろうな、多分一番良くないのは感触のとこだと思うんだよ。
そうね、感触、別に感触いらないんだよ、途中でも感触でもどっちでもいいもんね。
そうなんだよ、そう、ね、クマがテント裂いてカレー盗むでいい、
そう、全部食べたかどうかなんて誰も気にしてないよね。
そう、そうなんだよ。
ニュースバリューゼロだよ。
そうそう、だからちょっと感触ってさ、なんだろうな、あの大食い用だよね、
大食い、そうそうそうそう、うん、なんかね、うん、そうそう、達成感みたいなのが出ちゃうんだよね、感触って使うとね、
うんうん、だからテント裂いて、テント裂いてと感触もなくていいと思うんだよね、
テント裂いても別にね、
うん、あとね、もっと言うとカレーじゃなくていいんだ、うん、だから食べ物でいいのよ。
食べ物、
ね、だから
食料、食料とかね、
キャンプ中の女性がクマにとかそういうね、うん、ね、
そうね、
そう、襲われる被害みたいな感じ、うん、まあ、なんだろうな、なんか
でもそれだと当たり前すぎるから、
当たり前
そうじゃないよね。でもね、それはさ、なんかさ、そんなにショッキングなことを狙ってこうクリックさせようとかじゃなくてさ、ただフォーカスする場所を間違えてる感じだよね。
うん、そうなんだよ、もうね、そんなのバカなんだ今年。そうそう、もうね、今年そんなのバカなのよ。
感触どうでもええな、ほん
と。あのね、また長いやつばっかりなんだけど、うん、あ、これはあのリスナーの小手八さんっていう方が、
はいはいはいはい、
うん、僕をも向きだと思っている
んですけど、荒々くんに影響されて見出し持っちゃ弟子入りしてる人。
いくよ。持参金返したくない妻をコブラで毒殺、2回目の試みインド。
はあ、まあ要は1回失敗してるっていうことだよね。
なんかいるのかってことなんだよな、だからそこがな。
いらないね、確かにね、
うん、まあ、だから
なんかインドはその何、奥さんがなんかお金を持って嫁ぐみたいな風習とかがある
んだろうね、インドではね、おそらくね。
でそこでこういさかいがあって離縁しますみたいになるときに、その持参金だけもらいたいから奥さんをコブラで2回目なんだろう毒殺しようとして
失敗、1回やって失敗して、もう1回目で本当に殺したんだっていうことだと。
あ、なるほど、あ、まあ、そのなんか別に1回目の下りがいらないね、2回目
だから2回目の試みからほにゃってなるんだよね、
おかしな感じになるね、
うん、ほにゃってなる
の。何なんだろうね、うん、それ ね、
あね、もうちょっといいやつあります。あの、これも知り合いが収集してきたものなんですけど、
はいはい、
千葉でキョン4万頭の大量発生、お、牛肉の赤身に近いあっさりした味わい。後半が違う情報入ってんだよ。
今すごいなんか生態系の問題の話だなって言って読み始めたんだけど、そうそうそうそう、味になっちゃったよって、
うん、まあ、だからキョンってまあね、あの鹿のちっちゃいやつみたいなやつですよね、はいはい、うん、まあそれがこう、まあ、野生になっちゃって大変だっていう話が前半、
前半そうだよね、
後半はグルメ
ジビエ料理の話になってるよね急に。それは何だろう、その、まあ、4万と繁殖しちゃったから こいつらの肉食べようぜってやったら割と美味しいから、そのジビエ料理としていろんなとこで振る舞いましょうみたいなことなのかしらね、ニュースの内容としては。
いや、そんなことないと思う。だから発生して困っているっていう内容で、その後の展開としては、だからその食用として添加するしかない、
なるほ
どに地元の人も困っていて、食べようと思ったら美味しいんだよっていうこともこう最後に
ちょっと付け加えたら見出しにも入
っちゃう、そっちに転換できるかもしれないよみたいなことだったと思うんだけど、
そうだな、そうだな、
うん、ね、多分まあそういう記事なんだけど、だから今年、まあ、去年ぐらいからだと思うけど、今年はとにかく見出しにこう何
本当だね。
メインのとこじゃなくて、
そうそう、要するにそのレベルの違うものが並列で書かれちゃうんだね、見出しに。
うん、
そうするとなんかおかしな感じになるんだよね、うん、なるほどね。
そうなんだよね、うん、まあでも長い系で一番すごかったのは、まあ、これもなんだけど、うん、まあ、長いなっていう、とにかく長いなってやつが一個あったので、それはまあ、まあ、それを鑑賞して、はい、あのこのグループは終わりにしたいと思います。
グループね、はい、
はい、いきます。
はい。
昆布干し作業中に30代娘を殴り怪我させる。同僚に話した批判内容を知った娘と口論に56歳男逮捕です。
もうもうそれでよくないニュース、
うん、そう、
もうそれで完結してんじゃん、つまり、
うん、もうさ見出しを超えたよね。
見出しじゃない、それ
もう本文なの、これ
本文だね。それさ、あの感想文とか作文とかでやったらすげえ同じこと書いてんじゃんってなるやつだよね。そうそうそう、タイトルに全く同じこと書いてるっていう、う
ん、そうなんだよ、見出しっていうのはタイトルだからね。いやちょっとさ思うのはさ、なんか一周してこの記事のさ狂ってることはさ、これをクリックしてもさこれしか書いてないと思う
よ。確かにね、うん、確かに狂ってるね。
うん、だからそれをクリックしなくなっちゃうから、
そうだよね、
もうなんだろうな、本来のその何クリックしてほしいからできるだけこう面白みを引きつけようっていうところが全部出しちゃってるのよ。
なんだろうな、もうすっぱだからね。
そうそう、映画のさあの何予告編ってさ、
はいはいはいはい、
どんどんどんどんさこう過激になってさ一番いいとこばっか出す
よ、ね、
うんうん、
一番いいとこで、うん、予告見て終わって別に本編見なくてよかったなみたいな予告編になっちゃってると、そ
うそうそう、よく見るとね最終犯人映ってんじゃんみたいなやつになっちゃってる
そこまで言っちゃうのかよっていう、そうそうそう、
だからもう全ストーリーを予告編に載せちゃってるっていうことまで来ちゃったっていう、
そういうことだな。でもそれは、
ね、
見出しは長くなることによって、うん、めちゃくちゃ面白いな、ね、
まあ長い編が今これが流行りですよっていう話なんですけど、はいはい、うん、まあそうじゃないやつですごいこうシンプルに見出しウォッチャーっぽいなっていうか、
ね、あ、いいね、
レトロ見出しウォッチャーっぽいやつはあのこれですね、
懐かしい M みたいに言うなよ。
そうそう、もうで懐かしい M だよこれは、懐かし見出しですね。いきます。いきなりステーキにわかにブレーキです。
ラップじゃねえかよ。
そうそう、このラップもの リズミカルでこう、ね、はいはい、あの受けを要するにバズりを狙ってるやつね。
でもまあまあまあ、
こうでもこれ ねそう5年前ぐらいにすごい流行って
流行った、
ね、あのラップ見出しみたいなやつ、
はいはいはい、韻を踏むやつね、
韻を踏む見出しみたいなやつって、うん、まあだから思いついちゃった、ね、ちょ
っと手がどやってるやつ、
うん、そうそう、ドヤ顔のやつ。うん、でもまあね、こういうやつも結構今年も見たけど、なんだろうな、感想としてはもうおじさんが一昔前の
ダジャレみたいな、
そう、見出しブームをやってるなっていう感じにな
って、なるほど、
あんまりピンとこなくなっちゃってて、
あんまり刺さらなくなっている。
そうそうそう、だから今刺さってるのはやっぱり長いやつ、さすがに長いやつに今年は
刺さる、見出しウォッチャーに刺さるってウォッチャー一人しかいねえのに大体そこに刺さっても、なるほどね。
あ、でもあの今年の大賞僕の中で決まってて、あ、
はいはいはいはいはい、
これですね、あのオーストラリアの火災の時のやつですね、まあ、割と出まったけどね、はいはいはいはい、あのコアラやけど多くは足っていうやつですね、
うん、もう一回言って、
コアラやけど多くは足、
え、コアラやけど、ちょっと待って、あの発音が関西弁みたいだからコアラやけど、
あ、でもじゃあちょっと文字面を仁王さんにお見せするよ、
うん、
はい、
コアラ
やけど多くは足って書いてあるでしょコアラやけど多くは足、
コアラ
やけど高周火
星、コアラがの多くは足をやけどしたっていう話だよな、これ聞
いた、痛ましいニュースだの、あの、うん、ね、オーストラリアですごい火災が、ね、山火事があって、うん、コアラを吸収してるよっていうの、まあ、去年ぐらいからずっとね、燃えてて今年の先っちょまで燃えてたんだけど、やけどっていうのを、まあね、やけどっていう漢字をひらがなに開くっていうルールがあるだろうね、新聞社にね、
うん、
で、うん、結果的に
コアラやけど、見づらだけ見るとね、
コアラやけど多くは足って書いちゃって
コアラやけどって、
コアラやけどでしょ、まあ、これ
コアラやけど多くは足、多くは足の意味がもう相当わからないからこれね、大阪弁なら、うん、ワイコアラやけど多くは足やねんってもう意味が全然わかんねえそういうことね、うん、
これいうのはなんかいいよね、いつもこうなんだろう、事故っちゃうやつは
そうね、あの意図せずそのドヤ顔が見えないっていうね、そのそう、うんうん、タイトル作った人のドヤ顔は見えないけど面白いっていうやつね、
そうそう、 あまりにも下手すぎるのもちょっとがっかりするけど、
そう、ちょうどいい、
うまくやったんだけどいろんなことの結果として
ちょうどよく面白い、着せずして面白くなっちゃったみたいなね、
まあ、ちょっと多分今年の見出しの一番良かったやつはコアラやけどですよね。あとなんか関西弁のコアラが可愛いっていう。
可愛い、確かに可愛い、すげえキャラクターとかにいそうだよ
ね。ワイコアラやけどっていうことだよね。
多くは足、この見出しも変だけどね、コアラやけど多くは足、木から降りる際にって、もうなんかもっと誇張とかちゃんとしとけ。
まあ見出しとしてはまあもうね、おかしいっちゃおかしいけどこう書くのがまあ普通、
まあこんな感じなんだろうね、
うん、あ、だから多くは足、木から降りる際に足をやけどするっていうケースがこのコアラには多いよっていうことを伝えたい記事を誠心誠意ね、コアラに心を痛めながら書いた結果、コアラやけどっていう、
大阪弁になっちゃう、
の関西コアラが登場するという
くだら
ね、これがとりあえず今年の大賞ですね。
まあでもね、
三尾さんの中で感じたものは何かありましたか？
ないよ、面白がってるだけでまあでもあのなんていうの、流行り廃りは本当にすげえあるんだなっていうのが割と毎年聞いてると感じるね。あのそういうのにもまあいろいろもっとね、そのあのなんだスマホとかの制限とかにもよるんだろうけど、ずいぶん変わってるもんね、テイストが ね、 ね、見出しの、
うん、まあ、だから長くなるやつは去年もからずっとあって、
ある
か、そう、多分去年に見足ウォッチャー行った時に、何ですかね、あの悪名高いインドの虎密漁者6年逃走の末逮捕、熊の陰形好きな一面もっていう
あったね、そういえば、
うん
うん、よく覚えて
る、っていうやつね
急にすげえエピソード挟んできたみたいなやつね、
う
ん、
そうそう、だからこういう系が
はいはい、はい、
まあ、発展していった結果、
なるほどなるほど、
ね、牛肉の赤身に近いあっさりした味わいとかが出てくるようになったっていうことで
味っていうね、うん、面白い、見出しウォッチャー毎回すげえ面白いよ、
うん、まあ、来年も
ちょ
っと今年はちょっと集中できなかったんで、
ね、
まあ、来年もね
ちょっと狩りちゃんとこうと寝取るよう避けながら狩りに行っていただきたいね、
うん、ちゃんとなんかこうね、マスクとかして完全防備であの、ね、皆さんにこう叩かれないような装備でちゃんと見出しを収集して、
ね、ちゃんとこうソーシャルディスタンスを取りながら
、そう、こう気をつけつつ狩りに行こうなって思っています
何の話してんだこれ
ではまたちょっと来年の見出しをじゃあまで、ね、皆さんあの
ごきげんよう、
あと、いい見出し見つけたっていう人はなんとなくこうね、
そうね、ツイッターとかでね、
ツイッターとかに上げといていただくと、あの、うん、これはいいな、これはダメっていう感じで判断してますのでよろしくお願いいたします